请听日语节目。
こちらは台湾国際放送 RTI 中央放送局の日本語番組です。
ゴーゴー台湾、皆さんこんばんは。このコーナーでは台湾の観光に関するいろいろな場所や情報、話題をお届けしていきます。担当は中野です。
今天要出去玩了、今天要出去玩了、妈妈说隔壁的草地围起来了。
先日、在来線台湾鉄道が現在電化工事を行っている台湾南部屏東県の亡霊号から台東県の台東駅に至る南、遠寧に回数の回と書く輪廻の根、線と書く南海線南回り鉄道が12月23日に電化工事を完了し全線開通すると発表しました。今年の3月にこのコーナーでも台湾東部台東県台丸にある台湾で最も景色の美しい駅として有名な大井、良いと書く多良站、多良駅の横に電化プロジェクトにより新しいトンネルが完成したという話題を紹介しましたが、それもこの工事の一環だったんです。この屏東県の亡霊号、木偏に方針の方という字、学生寮の寮、故郷の郷と書く亡霊号から台東県の知識の知、知る、本と書くちっぽんまでの電化工事が完了し、台湾一周鉄道路線の全面電化が完了します。電化開通後はプユマやプッシュプル方式の特急列車を投入する予定だそうで、これにより高雄から台東までの移動が最大で27分も短縮できるようになるそうですよ。台湾の東エリア、中でも台東県は自然も豊かで旅行で訪れたい人気の場所ですが、交通の便が良くないことからなかなか行くことができないという人も多いですよね。でもこれによってちょっと利便性が良くなりそうです。ところで、台湾で最も景色の美しい駅と言われる多良駅ですが、その理由は、この駅は近くの金、山の下に論文の論の右側を書いた字、金論、金論駅と、難しい方の滝、渓流渓谷の渓の旧字体と書く論詩、老渓期間が長いことから作られた駅なんですが、もともとは山の斜面で両側にはトンネルという場所ということで、特別に高架設計で建てられました。それによってホームから太平洋が一望できる駅となり、台湾で最も景色の美しい駅と呼ばれるようになりました。またホームの柵が赤色で、青い海、青い空に映える赤い柵というコントラストが写真映え、最近ではインスタ映えすると人気なんです。その多良駅、2006年に廃駅となっていて、今は列車が止まることはないのですが、人気の観光地となっていることから、駅を復活させようという動きが出ています。台湾鉄道は多良駅を無人駅として復活させ、条件付きで維持管理や土地活性化のための商業誘致を行いたいと考えているそうで、これについては地元の台丸号が前向きで、県とも全面的に協力していく方針だということです。何やら復活の可能性は高そうですね。ただ早くても南海線南回り鉄道の電化工事が終了して2022年の3月以降になるとのことですので、実際に多良駅で乗り降りできるようになるまでにはまだもう少し時間がかかりそうです。また全列車が停車するわけではなく、おそらく日本でいう普通列車にあたる区間車と観光列車に限られる見込みです。そんな多良駅までやってきたら、すぐ近くにある、向かう、太陽のよう、巻、伝えるの旧字体、木、工作の工、お坊さんの坊と書く紅葉神殿木工房にも足を運んでみてください。2009年に台湾を襲った大型台風88水害の後、 多良村の被災エリア復興計画として多くの支援を受けて立ち上がった施設で、以前多良小学校だった2階建ての校舎をそのまま利用し、木工工作室を作っています。ここでは流木などを使って作られた木工作品を販売していたり、工房で DIY 教室をやっていることもあります。またこのエリアの集落のママさんたちがご飯を作る食工房もありますよ。そしてこの建物も高台にあるので、ここから眺める太平洋も素晴らしい景色です。海が見渡せる場所にウッドデッキがあって、そこに天使の羽のオブジェがあるので、その前に立って写真を撮る人もたくさんいます。軽く食事もできるので、素敵な景色を眺めながらゆっくり過ごすのもいいですよね。多良駅まで来たらぜひ足を運んでみてください。台湾で最も景色の美しい駅、台東県の多良駅までのアクセスは、現在は列車は止まりませんので、他の駅で降りて向かう必要があります。近い駅は、金龍駅と老慶駅になりますが、どちらの駅も列車によっては止まらないものもあるので、時間を合わせるのが大変かもしれません。それなら、大きな駅、台東駅や台丸駅、大きいに武士の武と書く大武駅といった駅で降りて、バスに乗り換える方が便利ですよ。降りるバス停は多良バス停です。ただ、どの駅もバス乗り場は駅を出てから5分ほど歩くので、時間にゆとりを持って移動の計画を立ててくださいね。夏に多良駅まで行ったら、金針花、忘れ草の花畑を見に行くのがおすすめですが、ちょうどこの時期、肌寒くなった秋から冬にかけて多良駅を訪れるなら、お隣の駅、金龍駅周辺の金龍温泉に浸かりに行くのもおすすめですよ。台東で温泉といえば、ちっぽん温泉が有名ですが、この金龍温泉は泉質がいいと人気なんです。弱アルカリ性炭酸水素ナトリウム泉、無色透明で少し硫黄の香りがします。湧き出るお湯の量も豊富で、駅近くには温泉旅館などがあるので、そちらで温泉を楽しむのもいいですが、時間に余裕のある場合は、金龍京阪まで行って、渓流のそばで自分で温泉を掘って湧き出た温泉に入るという楽しみ方もできます。周辺の木々の緑に赤色が映える橋の下付近には、誰かが掘った温泉の跡がいくつもありますよ。まさに自然の中の天然露天風呂です。ただ、温度が70度から90度前後と高いので、掘ってすぐ入るのではなく、冷めるのを待ってから入るんだそうです。ちなみに、道具を貸し出したりしてくれる場所はありませんので、もし自分で掘って入りたい場合には、シャベルを持参しなくてはなりません。そして、開けた下半ですので、水着を着用して入ってくださいね。シャベル持参は難しいなぁという方は、温泉旅館も数多くありますので、そちらでゆっくりお湯を楽しむのをお勧めします。そうそう、金龍温泉には有名なセブンイレブンがあります。なんと、高温の温泉が湧き出る温泉地だけに、温泉卵をテーマとしたセブンイレブンなんです。台湾のコンビニエンスストアには大体どこもイートインスペースがあるんですが、そのお店の中のイートインスペースの一部のテーブルと椅子が温泉卵を半分に割ったような形をしたものになっているほか、目玉焼きを焼いている大きなフライパンのオブジェがあって、実際にそのフライパンの中に入ることができ、そのフライパンの中に入って写真を撮ったりして遊んでいる人もいます。よく見ると、フライパンのある位置の上、天井には、フライ返しや胡椒をかけているようなオブジェもあって、自分も一緒に炒められているような気分になります。ちなみに、時計も目玉焼きを焼いているフライパン型の時計だったり、トイレの便座も蓋を閉じると本当に卵のようなコロンとした形をしています。 遊び心満載のセブンイレブンです。またお店の外にもポップなヤシの木のオブジェがあって、そこでは蛇口をひねるとお湯が出て足湯が楽しめたり、猿かな、熊かな、何の動物だろうというキャラクターが桶型の温泉に使っているオブジェがあったりして人気のお店です。ただ2019年に高架道路金龍大橋が開通してから、これまでは道を曲がって金龍村に入ってきてお買い物をしたり休憩をしていた車がそのまままっすぐ抜けてしまうため、このセブンイレブンの売り上げが落ちてしまい、店員さんが休みの日にも看板を持ってお店をアピールしたりしていることがメディアでも取り上げられています。小さな村で24時間営業を続けていくことの大変さと、その中での店長の努力が紹介されていて、それを見た人たちが実際にお店に立ち寄ってブログで発信したりもしています。皆さんも金龍を訪れた際にはこのセブンイレブンにも立ち寄ってみてください。チェーン店とはいえ他とは同じではない雰囲気と元気な店長さんが迎えてくれますよ。それでは一曲お送りしましょう。台東出身のバンド、マズカバンドのギタリスト、サーキーヌ・アーホエは、今日紹介したタイマリ語金龍村出身なんですよ。マスカユエトアン、マズカバンドで、台東シュアイグ、台東のイケメン。
眼睛看生命，用深厚的歌声说故事，听村庄的哥哥说，有个神奇的地方会让你白呀，带着满满的期待，爸爸背了好几袋，他挂上琉璃珠找寻那梦中的女孩。生命用深厚的歌声说故事，听村庄的哥哥说，有个神奇的地方会让你白呀，带着满满的期待，我背了好几袋，他挂上琉璃珠找寻那梦中的女孩。向北方追寻欢乐的漂白，尝尽北方的冷漠和无奈，他在忍耐。一位变白的皮肤过了放了又变回来，可他一直相信有天他会找到那个女孩。
お送りした曲は、マスカユエ团、マズカバンドで、台東帅哥、台東のイケメンでした。お聞きの放送は台湾国際放送です。ただいま、ゴーゴー台湾をお送りしています。昨日10月30日、日本の外務省が台湾を含む9つの国や地域の感染症危険情報のレベルをレベル3からレベル2に引き下げましたね。現在台湾ではビジネス目的のほか、親族訪問、研修、国際会議や展覧会への出席、国際交流事業、ボランティア、布教活動、ワーキングホリデー、青少年交流、給食目的であれば、台湾の在外交換、在外事務所に必要書類を提出し、審査を経て特別入国許可を取得すれば入国が可能となります。ただ、一般的社会訪問を含む観光は対象外ですので、まだ観光で訪れることはできません。なお、交通部観光局は、訪台後14日間の在宅検疫、つまり自宅待機対象者用の防疫ホテルのリストなどの情報を観光局のホームページ、旅、宿、網と書く、旅数湾に掲載しています。交通部観光局の旅数湾のアドレスは、http://taiwan.taiwanstyle.net.tw/covhotel/ です。もう一度言いますね。https://taiwan.taiwanstyle.net.tw/covhotel/ です。サイトは中国語ではありますが、訪台予定のある方は参考にしてください。また最近、海外から台湾へ戻ってきた人たちの感染確認が増えていることや、台湾に滞在した外国人が帰国のために受けた検査や、帰国後に空港で受けた検査で陽性反応が出た例があったことなどから、台湾の新型コロナウイルス感染症対策本部、中央感染状況指揮センターは、病院や公共交通機関、学校、市場、宗教施設、舞台や映画館、娯楽施設、大型のイベントではマスクの着用を必須とすること、そして改めて手洗い、咳エチケットなどの衛生習慣を呼びかけています。もし台湾滞在中に心配な症状が現れた場合は、いきなり医療機関にかかるのではなく、まずは無料の伝染病予防ホットライン1922、または0800-00-1922に電話をして、その指示に従ってマスク着用の上、速やかに医療機関を受診し、渡航歴や職業、接触歴などを医師に告知するようにと言われています。ただし、こちらのホットラインは中国語と英語のみの対応となりますので、もし言葉に自信のない方は、通訳できる方にお願いをして連絡をしてもらいましょう。10月ももう今日で終わり、明日からは11月です。台湾も涼しいからだいぶ肌寒くなってきました。今日ご紹介した台東県は台湾の南東部、熱帯地方に位置するので、台北ほど寒くはないようですが、それでも秋ぐらいから本格的な温泉シーズンがやってきます。温泉を目的に台湾を巡るなら、やはり湯気が恋しい秋から冬がおすすめですよ。以上、ゴーゴー台湾、お相手は中野でした。お聞きの放送は台湾国際放送です。今天不能出去玩了。